はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは運動が挫折する3つのコツということでお話をします。挫折するコツってなんだよと思ったかもしれませんが、まあ運動習慣が続かない場合ってこういう感じですよねっていう私のね考え方を話をしたいと思うんですね。今日のボイシーのトークテーマが、ハッシュタグ夏の運動習慣ということで、まあ夏になりましてね、今まで体動かしてないなと、運動した方がいいのは分かってんだけど、ついつい運動してないなと思ってるあなたね、ぜひですね、運動習慣を身につけてみませんかというトークテーマに乗っかって、私なりの考え方でですね、ちょっと違った切り口で、こういうやり方をすると運動するのって長く続かないよねっていう、そういう話をね、していきたいと思います。先にこの3つ言っとくとですね、1つ目は回数が多すぎる、ね、回数が多すぎる、2つ目は目標を立てる、目標を立てる、で3つ目は運動だけやろうとする、運動だけやろうとするということで、はい、この3つの観点でお話をします。で、具体的にはですね、ぜひやってみてはいかがでしょうかという運動は、歯磨きするときにスクワット1回、はい、歯磨きするときにスクワット1回ということをぜひ今日からですね、運動してねえな、そういえば全然体動かしてないなと思うあなた、やってみてはいかがでしょうかということを言いたいと思うんですね。スクワットっていうのは肩幅ぐらいに足を広げて、背筋を伸ばしたままですね、しゃがむ、ね、運動であります。まあ筋トレの王様と言われてるね、全身運動になります。非常にいい運動習慣だと思うので、このスクワットをぜひ夏の運動習慣ということで身につけるときに、スクワットじゃあ今日からやるぞと、足腰鍛えるためにね、スクワットやるぞっていうときに挫折するパターンをね話をしてみたいと思うんですね。でまず1回目は回数が多すぎるということで、これやっぱりね、習慣化っていうことを考えたときに回数多すぎるはダメなんですよ。最初の1日でね、じゃあ今日からスクワット100回やるぞ、ね、これ絶対続かないんですよね。100回は無理にしても、じゃあ1日10回やろうとかね、そういう風に始めたりしませんか。そのゼロの人が10回やるって10倍のエネルギーなんですよね、はい、だから10回でもやっぱり多いんですよ、今日から腕立て10回やるぞとかね、腹筋10回やるぞとか、スクワット10回やるぞ、もっともっと減らしていいということで、究極は1回です。1回です。で1回で意味あんのっていうことですけど、意味あるんですよね。1回でもですね、絶対効果あるんですよ。例えばこれを他のことに置き換えたら分かりやすいと思うんですね。英単語ね、英語喋れたらいいなと思っていながら英語の勉強できない、英語喋れないという人いると思いますね。私も英語の勉強は結構好きでやってますけど、単語を1日1個覚えましょうとね、単語を1日1個覚えましょうっていうことをやる、ね、言ったら1個でどうすんだよってまず思うかもしれませんけど、じゃあこれをね3年続けて1000個覚えましたというふうにしたとしますよね。じゃあ1000個覚えたら会話ね全然できるようになると思いません？ね、これじゃあ10年続けましたってなったら全然違いますよね。っていうことを考えると、スクワット1回でもですね、じゃあこれ5年10年続けたとしたら全然違うはずなんですよ。ということを考えると、回数は少なければ少ない方が効果があるということが言えますね。だから今日はね、今日からじゃ10回やるぞとかね、そういうことじゃなくて、1回にするということをまずは始めてみたらいかがでしょうかということですね。で2つ目は目標を立てるということで、これちょっと変ですよね。目標を立てた方がいいだろうとね、こういう体になるとかですね、なんか目標を立てる、こういうふうなためにスクワットやるっていう、 もうその目標を立てると続くように思うかもしれませんが、そうじゃなくて、最初の目標はもう習慣にすると、運動すること自体を目標にする、続けること自体を目標にするんですね。そうじゃなくて、こういう体を手に入れるとかですね、ランニングマラソンに出るとかですね、そういうなんか大きな目標を立てるんじゃなくて、まずは運動習慣をつけるためには習慣化そのものを目標にするということで、さっきの一番の話と同じですけど、絶対に続けられる範囲でやるということで、1回続けるということなんですね。目標が大きければ大きいほど、なんかやっぱり回数を多くやろうとかですね、本当に効率よくやるためには週3回やろうとか、そういう風になるんですけど、それは最初の習慣化には適さないと。毎日1日1回、もっと言うとですね、どんなに具合が悪くても1回はできるということで、どんなに具合が悪くても 続けるっていうぐらいの感じの、設定にするために目標をあえて立てない、大きな目標を立てない、そうじゃなくて続けること自体を目標にするっていうことにすると習慣化は図りやすいのかなと思います。はい、これが2つ目のですね、目標を立てると挫折するってことですね。で3つ目が運動だけやるっていうことで、このね、運動だけやるっていうのがなかなか厄介なんですよね。だから何かと絡めなきゃいけないんですね。これをやるときにこれとかですね、まあ昔から言われるのはお風呂上がりにストレッチとかね、うん、こういうこれやってるときはこれっていうことをやると続きやすいんですよね。っていう意味で私は、歯磨きのときにスクワットを1回ということで、わざわざスクワットをやるんじゃなくて歯磨きのときにスクワットっていう風に習慣と習慣を掛け算するとすごく、やりやすくなると思います。うん、もっと言うとね、歯磨きって毎日しますよね。で、どこでやるかっていうと多分洗面台でやってると思うんですよ。で、洗面台には鏡がほとんどあると思うんですね。だから鏡でに映った自分の姿を見たら、あ、スクワットの時間だって思い出して1回やるということを、するとですね、非常にこう習慣化しやすいと思うんですね。で、もっと言うと、歯ブラシと歯磨き粉が多分ですね、しゃがまずに手の届くところに置いてあると思うんですね。なんかイメージ的にはこうちょっと上の方とかねあると思うんですけど、それをあえてしゃがまないと取れないところに置くっていうのはいかがでしょうか。下の方にもなんか棚みたいなのありません？あなたのねご自宅のこの様子が分かんないんですけど、勝手な想像で言いますけど、ね、しゃがまないと取れないところに歯磨きと歯ブラシ粉を置くということで、そうすると、歯磨きの時間になったら歯磨きはもうすでに習慣化されていますね。例えば食事の後とか洗面台に立ちます。で、洗面台に立ったらしゃがまないと、歯ブラシが取れないところにあります。だから仕方なくしゃがみます。で、しゃがむんだったらいいフォームの スクワットに変えちゃうっていう風にすると、これ絶対続きますよね。うん、っていうことをやって、最初にも話をしましたけど、じゃあ1日1回だけどもちゃんとしたフォームで、正しいフォームで1回やるということを10年続けたらあなたの健康は全然違いますよねっていう、そういう観点でね、始めてみるとどうでしょうか。なんとなく説得力あるでしょ。はい。だから、今日は運動が、挫折する3つのコツということで、あなたももしかしたらね、あ、そう言われてみればそういうことあったなと、あの時は挫折したなという思いで振り返るかもしれませんけども、まあ、1つ目は、回数が多すぎると、これダメと、まあ、1日1回から始めましょうということですね。それから2つ目は目標を立てると、ね、これこのために運動するっていうことに決めちゃうんじゃなくて、まずは完全に習慣にする、うん、続けること自体を目標にしましょうということね。そして3つ目は運動だけやるということで、これはそうじゃなくて何かのきっかけに何かのきっかけを掛け算するとね、習慣と習慣を掛け算するというやり方で、具体的には歯磨きの時にスクワットを1回、これをね、この夏休み、ね、7月8月まずは続けてみてですね、まあ、66日続けると大体人は習慣化するということなんで、やってみてはいかがでしょうかということですね。私もこれ、今日原稿をメモ書きしてて、あ、これいいアイデアだなと思ったので、今日から私もね、1日1回歯磨きの時にスクワット、やってみたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日はね、バスケの大学と言いながらあんまりバスケットボールのに関係しない話ですけど、結構幅広くいろんな話をしております。よかったらですね、チャンネルのフォロー、そして、いいねのボタンを押しておいてください。最近ちょっとですね、ボイシーのリスナーの数が伸び悩んでおりまして、これが毎日の私のね、悩みの種になっております。新規で聞いていただいている方はぜひですね、チャンネルのフォローのボタン、押しておいてください。またいいねのボタンを押していただけると私の毎日更新の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。このままお待ちください。昨日の放送のですね、コメントを返していきますね。はい、ということで、ありがとうございました。ここではボイシーの方でいただいた昨日の、コメントに返させていただきます。昨日の放送はですね、練習でちゃんと悔しがる3つの設計ということで、結構これ反響をいただきましたね。奥山さん、最近の子はというか、うちの子だけなのか個性なのか分かりませんが、感情が出にくいと思ってますと。なるほどね。まあ、本数、時間、勝敗をつけるなど場面の設定をしましたが、喜びや悔しさに目を向けて改めて練習を見てみようと思いますということで、はい、悩みをシェアしていただいてありがとうございます。またね、様子聞かせてください。安藤さん、自分は中学校女子を指導しています。昨日ちょうど、練習の最後に男子の B、C チームとゲームを行いました。負けたら全員ダッシュというペナルティを課して、 1クォーターだけ行いましたが、予想以上にプレイヤーも、本番さながらの暑さでしたということで、なるほど、まあ、こういうね、設計が良かったっていう報告ですね。ありがとうございます。まあ確かにね、その罰ゲームみたいなのはいかがなものかっていうね、そういう話はありますけれども、明らかに身体的な負担が、まあ、少なくてですね、子供たちの気持ちが盛り上がるんだったら、そういうのも一つの方法かなというふうに私は個人的には思っております。ありがとうございます。影島さん、嬉しさ悔しさについて、監督コーチも雰囲気を作るためにより一層声を出して盛り上げる、悔しがることが必要だと思いましたということでね、アウトプットいただきました。ありがとうございます。続いて井上さんは、ハンドリングなど単調な練習に、時間や回数、人と競わせるなどのルールを設定していますということで、素晴らしい実践ありがとうございます。あとお二人、トラジさんですね、まさに昨日パスがうまく受けられないと悔しさをあらわにしていたメンバーがいましたが、今日の放送を聞いて、あれは不満だったのではなく上手くなりたいという気持ちの表れだったんだなというふうに捉え直しができましたということでね、素晴らしい。その子のことをね、褒めてあげるといいかなと思います。最後は宮崎さん、A チーム B チーム分けて練習はいつも B チームの子たちのモチベーションを上げて取り組めるのかなと思っていますと、実際のレベルに分けたグループの方はしっかりペアで競い合えるメリットはあると思いますと。そうですね、まあ、そしてレベルの違う子同士が混ざってお互い変な気遣いやストレスがたまる仕組みも良くないですねということでね、まあ、いろんな組み合わせでやるっていうこともね、一つの練習ですけれども、分けるなら分けるでメリットがあるということで、私も宮崎さんの意見に賛成です。ありがとうございます。はい、こんな感じで、いかがでしょうか。昨日の放送聞いてない方はこのチャプターのリンクで、合わせて聞いてみてください。また今日のね、放送に関する発見感想気づき、ぜひ、歯磨きの時に1回スクワットね、夏の運動習慣ということでやってみてくださいということでお話をしましたけれども、ぜひコメントお願いします。最後はバスケの大学研究室のご案内です。研究室の方では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。あなたの悩みに、しっかりより沿って答えるということも毎週やっておりますので、ぜひともこれを機にですね、一度案内ページ、この放送の説明欄から見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。